在就職活動を楽しむ30の方法。その1、就職活動は何倍ものではなく楽しむもの。就職活動を頑張ると使いやすくなります。苦労したり我慢したり無理をしたりなど頑張っていれば疲れて当然。就職活動は何倍ものではありません。楽しむものです。就職活動を楽しむといってもそんな余裕はない。そんな声が聞こえてきそうですが、必死になっているとさらに余裕がなくなります。就職活動がうまくいっていない人には共通点があります。楽しんでいないのです。就職活動がうまくいっていないから楽しめないと思うのは誤解です。楽しんでいないから就職活動がうまくいかないのです。就職活動を楽しもうと自分に言い聞かせ気持ちを前向きに切り替えましょう。企業研究はどんな企業なのかをワクワクしながら調べましょう。履歴書は企業に辞めたら質問になると必須的な力強くなるでしょう。面接はオーディションであると考え、楽しむ気持ちを持てばリラックスしやすくなります。結果が採用だとしても別の企業に向けた可能性に気づけば立ち直りが早くなります。社員として仕事ができることを楽しみにしていると無尽蔵の力が湧いてきます。就職活動を就職活動における企業の関わりはすでにビジネス。就職活動で社会人としてすることはマナーが必要です。マナーはマナーでも社会人が仕事で使うビジネスマナーです。まだ仕事を始めていないのだからビジネスマナーは早すぎるのではないか。そう思う人もいるかもしれませんね。確かに今はまだ学生であり社会に出て仕事をしているわけではありません。雇用契約書もなく内定もまだ決まっていません。厳密には社会に出て仕事をしているわけではないのですが、ビジネスマナーもまだ不要と思われます。しかしまだ社会に出ていなくても社会の入り口には立っています。社会の入り口に立っているなら就職活動における企業の関わりはすでにビジネスです。自分の就職活動が多少ないとも企業のやり方を影響します。したがって就職活動を始めればビジネスモードに切り替えましょう。今はまだ学生であっても気持ちは社会人が仕事と思います。社会人としてするときもビジネスマナーが必要です。言葉遣い、メール、電話、接し方など全てビジネスマナーを行っています。初見でビジネス、取り持つことも読めます。就職活動を始めた段階からビジネスマナーが必要であることを覚えておきましょう。就職活動を始めれば全てビジネスマナーを意識する。在就職活動を楽しむ30の方法。その3、何か職業よりやりたい仕事。就職活動をする人を大きく分けると2種類分類できます。何々になりたいですという人と何々をしたいですという人です。例えば、自営になりたい、警察官になりたいなどは職業の目標になっています。一見するとそれでもいい気がしますが、少し注意が必要です。職業の目標になるとその職業に就いた瞬間、夢が達成されます。自営になりたい人は自営になった瞬間、夢が達成されます。警察官になりたい人は警察官になった瞬間、夢が達成されます。そこで終わってしまい、先がないのです。もちろん、さらにそこから次の目標を見せればいいのですが、それができない人もいるのです。本当に大切なのは、何か職業よりやりたい仕事です。例えば、人の教える仕事をしたい、人の心を癒す仕事がしたいなどです。やりたい仕事が最初にあって、次にそれを実現する職業です。もし人の教える仕事がしたければ、それを実現できる職業はいくつあります。学校の先生、家庭教師、塾の講師などです。職業の形は異なっても、やりたい仕事を実現できる職業の種類はいくつもあります。その上で、自分の好みや適性などを照らし合わせて考えると、より適切な職業を選択できるはずです。何か職業は、なった瞬間に夢が達成されると、やりたい仕事には終わりがありません。仕事の能力を深めるため、知識や技術をさらに高めていくことでしょう。その方が、長期的に見て仕事の充実感になりやすく、知識や技術の向上も継続しやすくなります。何か職業ではなく、やりたい仕事を見つけることです。職業は、やりたい仕事を実現する手段に過ぎないのです。何か職業より、やりたい仕事を目指す。在就職活動を楽しむ30の方法。その4、誰か命令された道より自分が選んだ道。誰か命令された道は自分で選んだ道ではありません。所詮、他人が選んだ道です。舗装されたきれいな道に見えるかもしれませんが、結局のところ命令されて進んでいる道です。つまらずについつい進めるかもしれませんが、そもそもその道が進みたい方向でなければ意味がないのです。自分らしくないなという人が常につまとうでしょう。今歩んでいる道は何らか命令された道なんですよという人生はかっこ悪いです。そんな道は歩むくらいなら最初から自分で道を選ぶことです。これは自分が選んだ道です。そういう人生の方が絶対かっこいいです。収入や世間体は気にしないことです。収入や世間体が悪くても自分が決断した道は全て自分らしい道です。人生はたった一度しかありません。その人生を少しでも自分らしく生きるために自分が歩む道は自分が決断しましょう。自分が選んだ道ならたとえ間違っていても自分のためになります。今の道に覚えても私の過ごしやすい道になるでしょう。こんなんで歩む道に覚えても自分のための道になるでしょう。納得しやすく、安定しやすく、楽しみやすくなる。自分が選んだらこそ前向き積極的に内的になります。だから命令された道より自分が選んだ道を歩む。在就職活動を楽しむ30の方法。その5、お金がなくても勇気と行動力があれば多くのことが生まれる。お金があればすぐ実現できることもお金がなければできません。お金がないと思うだけでは何の実現もできません。お金がない人は勇気と行動力でお願いします。勇気と行動力があればお金がなくても実現できることがあります。例えば面接対策を買うお金がないとします。お金がないから買えないと思いますが、そういう時は図書館に行って借りればいいのです。図書館に行く時間には本の返す手間がありますが、お金がなくても望みを実現できます。スーツお金がなければ誰かに借りればいいのです。親親戚近所などの場合は教育会が自体権を備えて貸し付けるしかないはずです。お金できないでしょうかと頼む勇気と手間は必要ですが、うまくいけば数歳を節約できます。電車に乗せお金がなければ歩けばいい。歩くのが厳しい時には自転車で行けばいい。自転車さなければ誰かに借りればいい。お金がなくても相手の勇気と行動力を最大限に活用すれば必ず乗り越えることができます。できないことを諦めるのは簡単。できないことを何とかするのが就職活動です。あなたの勇気と行動力はお金の代わりになります。お金がなくても勇気と行動力があれば多くのことが生まれるのです。お金がない人は勇気と行動力で在就職活動を楽しむ30の方法。その6、心は熱くても頭は来る。面接を受けるときに大切なのは熱意です。熱意は面接を突破するときの重要ポイントの一つ。熱意のない人を雇いたいと思う企業はないでしょう。しかし、熱意がない人は全てが熱くなってはいけません。あれもできます、これもできます、など勢いのあることだけで面接官を納得させるのは困難です。やる気があるのがなくても落ち着きなければ採用を止めるはずです。また落ち着きなければ冷静な話も難しいでしょう。心は熱くなっても頭は来るでいることが大切です。なぜその企業に応募しようと思ったのか。どんな能力がない、それを証明するのは何か。その能力は企業の利益に追い出すことができるのか。こうした話を落ち着いて論理的に話す力が必要です。熱意を見せても冷静になって話すことを行うでしょう。心は熱くても頭は来る。このバランスが大切です。心は熱くなっても頭は来るでいる。在就職活動を楽しむ30の方法。その7、就職活動と多くの人と出会い、様々な話が聞けるチャンスはない。社会人になっても学生時代のように出会いがあります。職場の同僚や同士の出会い、営業による出会いもあれば、医療総理会という出会いもあります。しかし、社会に出会いは少し変わっています。立場や仕事の想像を自由に話すのはなかなか難しい場合があります。その時の関係があったり、区間の業務があったり、など制限があるのです。東山社長と直接会って対等に話すのは難しい状況もあります。そういう意味では、就職活動の出会いは特殊です。就職活動と多くの人と出会い、様々な話が聞けるチャンスはありません。就職活動の各イベントは全て出会いと言いたいことができます。OB、OG 訪問も出会い、企業訪問、企業説明会、面接も出会いです。学生という部分から新設定に教えてもらいます。就職活動という名目から難しい出会いもしやすい。役員面接から社長と会ってじっくり話もできる機会になります。これほど多くの人と会って様々な話ができるのは就職活動だからできる特権です。出会いを楽しむことです。他になってもらえる時を存分に活用して様々な話をさせてもらいましょう。学びをしっかり吸収して成長にいそうではありませんか。就職活動はたくさんの人と会って様々な話を聞けるチャンスを考える。在就職活動を楽しむ30の方法。その8、友人と一緒に行けば写真館も恥ずかしない。綺麗な写真を撮りたければ写真館に向かうのが確実です。写真館にはプロのカメラマンがいます。就職活動にふさわしい表情や姿勢、社員の関係など適切なアドバイスを受けながら撮影してくれます。スピード写真より費用は高めますが、その価値は十分だと言っていいでしょう。授業がない限り、ディレクションに入る写真館で撮影するのが理想です。ところが、これは難しい。写真館に行くということはなかなか普段はないため緊張します。写真館という場所も慣れていません。写真館にいるカメラマンも初対面。人の場所も状況も緊張しやすいため、写真館に入って自然な顔をつけにくいことがあります。こんな時、ちょっとした工夫があります。友人と写真館に写真を撮りに行くのはいかがでしょうか。しかし、友人と一緒なら写真館に行くのも恥ずかしくありません。安心感があれば写真館の雰囲気も柔軟に自然な顔をつけやすくなるでしょう。友人と親睦が異なっても写真館は一緒に行けるはずです。友人と一緒に写真館に写真を撮りに行けばより自然な顔をつけやすくなるでしょう。より自然な顔をつけるために友人と写真館に行く。在就職活動を楽しむ30の方法。その9、明るい気持ちから感謝するのではない。感謝するから明るい気持ちになる。前向きで明るい雰囲気を出すために大切な前提があります。まず、前向きで明るい気持ちになることです。気持ちがなくて最悪なのに雰囲気だけ明るくなることはありません。気持ちと雰囲気は相関関係があります。前向きで明るい気持ちになるから、その気持ちの情報は態度として現れます。結果として、前向きで明るい雰囲気になるのです。前向きで明るい雰囲気を出したければ、前向きで明るい気持ちになりましょう。第一に大切なのは気持ちなのです。では、前向きで明るい気持ちになるためにはどうすればいいか。感謝することです。あれも欲しい、これも欲しいという欲は忘れます。多くのことに恵まれている自分に気づき、素直に感謝しましょう。友人がいてくれることに感謝する。自由に勉強ができることに感謝する。美味しいものが食べられることに感謝する。気づかれたら今すぐできます。自分が恵まれている事実に気づけば、気づくほど多くの前向きで明るい気持ちになります。前向きで明るい雰囲気も出てくるのです。 明るい気持ちだから感謝するのではありません。感謝するから明るい気持ちになるのです。前向きで明るい雰囲気を出すために、まず前向きで明るい気持ちを持つ。在就職活動を楽しむ30の方法。その10、周りを損得で評価すると自分も損得で評価されるようになる。就職活動で損得ばかり考えていませんか。この人に出会えば得をする。こんな仕事をしていれば損をする。もちろん現実では損得で考えなければいけない場面もあるでしょう。企業は営業を目的とした組織体ですから、損得で考えなければいけない場面も存在します。仕事でもやはり損得を基準に物事を考える場面もあるでしょう。しかし、いくら損得が大切とはいえ、そうやって考える状態は好ましくありません。具体的な考え方は、どっと量であり人間らしくありません。その調子で就職活動をしていると、社会に出てからも損得ばかり考える人物になるでしょう。損得で仕事を選んだら仕事からも損得で評価されるようになります。損得で消費税を選んだら周りからも損得の目で見られるようになる。周りを損得で評価すると自分も損得で評価されるようになり、生きるようになります。損得ばかりを考えすぎないことです。時には別の判断基準があってもいいはずです。気持ちを気にした判断基準です。好きかどうか、楽しいかどうか、面白いかどうかです。多少の無駄があったとしても、たまには心が躍るような選択があってもいいではありませんか。一点無駄に思えても心が躍るようなことをするような人生の仕事の流れになるでしょう。多少の無駄があったとしても、たまには心が躍るような選択をする。在就職活動を楽しむ30の方法、その11、手帳の予定をチームで表現してみよう。さて、簡単な就職活動、その雰囲気を少しでも明るくするポイントは手帳にあるかもしれません。常に持ち上げている手帳を見てください。きっと就職活動を含めた予定でいっぱいではないでしょうか。その予定の言うことを少し工夫すると随分変わった印象になります。予定をチームで表現してみるのです。例えば、就職活動は炎のシール、アルバイトは星のシール、プライベートは熊のシール、学校は炎のシール。チームで表現すると可愛いですよね。自分の好みに応じて予定とチームをつなげてみるといいでしょう。チームのビジュアルの要素が強いため脳の脳を刺激します。その結果、チームは小さくても気持ちに対する影響は大きいのです。可愛いシールを見るために温かくて飲んだ気持ちにさせてくれます。チールを貼ったり、からしたり、通動さも、ズレ交差のようで、ちょっとした気分転換になるかもしれません。電子手帳では、実現が難しく、アナログの手帳であることをできるだけです。チールの貼り方は自由です。自分の好きなシールを好きなようにしましょう。好みな人にとっては、就職活動の推移になるかもしれません。就職活動の予定をチームで可愛く表現する。在就職活動を楽しむ30の方法、その順に、手間だと思うなら手間を省く工夫をする。手間だと思うだけで終わらせていませんか。手間だと思うだけで自然と状況が良くなるのは珍しいでしょう。偶然なのかもしれませんが、あくまで偶然です。もし手間だと思うなら改善できないかと考えてください。改善できる余地があるなら積極的に早速改善に向けた行動をしましょう。例を挙げると、就職活動中のメールの確認です。就職活動中はこまめなメールの確認が必要です。メールの返信と信用は営業するため、企業からメールを受信すればできるだけ早く返信することが大切です。しかし、こまめなメールの確認は意外に手間です。一回の確認は小さくても積み重ねると大きな無視できない仕事量になります。そんなことこそ手間を省く工夫はないかと考えてみましょう。例えば、メール受信を通知するのです。もしメールボックスにメール受信を通知するのならば、それを活用するといいでしょう。メール受信を通知するのならば、いちいちメールボックスを確認するためのためです。どんな機能を上手に利用すれば、面倒な手間を省いて多くの時間を節約できます。頼る機能には素直に頼るような特策です。人がやっても、機械がやっても、結果が変わらないなら機械に任せた方がスムーズです。手間に感じることは何か改善できることはないか考えることです。そうした問題意識が状況を改善するためになります。問題意識を感じたときは、そのままで終わらず、改善を考えるきっかけにしましょう。改善のための行動が一時的に決まらなくても、長期的には体力、精神力の節約になるはずです。手間に感じることは何か改善できることはないか考える。在就職活動を楽しむ30の方法、その13、寮生活は様々なチャンスを一度にやる貴重な機会。余裕があれば大学時代に寮生活を送ってみるのはいかがでしょうか。寮生活は目立つ印象を持つ人がいるかもしれません。例えば、強制的な人間関係があったり、ルールが厳しかったりなどです。大勢の人が同じ建物で暮らしますから、もちろん大変な状況もあるでしょう。しかし、そうしたデメリットは見方を変えるとメリットでもあります。一つの建物内で多くの人と共同生活することは様々なチャンスを一度にやる貴重な機会でもあります。最初は大変な人間関係ですが、だからこそ面白い。将来の悩みを話し合ったり、恋愛の話をしたり、難しい話を読んできたりします。時はプライベートの打ち上げ話もできるでしょう。世の中にはこんな人もいるのか、とあれば外国に旅行したような視野と価値観の広がりを体験できるはずです。様々な人と出会うことで様々な価値観に触れることができるのです。また、日常生活の厳しいルールも最初は大変かもしれませんが、規制を鍛えるチャンスでもあります。基礎、門限、ちょうど、一定のリズムで生活すれば、厳しいルールに対する免疫もできるでしょう。この寮生活で体験は、あとに就職活動でありなします。習慣生活を規制は多くの企業が求めているようです。寮生活で培った習慣生活を規制は優勢は十分な学びやすいという評価が得られるでしょう。実際に社会に出て仕事をする時も、寮生活で培った習慣生活を規制の間に存分に生かされるはずです。寮も様々な種類在就職活動を楽しむ30の方法、その14、就職活動中に出会う人はダイヤモンドの原石。最初は普通の星に見えても、見方を変え始める。就職活動中に出会う人に冷たくしていませんか。冷たくするつもりなくても、気づかないうちに冷たくしていることがあります。就職活動中は将来が不安であるため、自分のことで精一杯。相手のことを思いやる余裕が不足しないです。悪いなくても、いつの間にか出会う人に冷たい態度で接している場合があります。もしかすると、あなたもそうなっていませんか。就職活動中に出会う人は全て敵ではなく、仲間です。就職活動という共通の目的を持つ仲間。就職活動中に出会う人は全て親切にしましょう。困っているなら大丈夫ですかと声をかけます。助けてもらった時には素直にありがとうございますと言って感謝します。チャンスを運んでいるのは人です。人を大切にしていると思わぬチャンスが巡ってくるのです。もちろん近くになって親切を装うのではなく、人としての出会いを大切にすることです。知り合いになって仲良くなると貴重な情報を教えているかもしれません。就職活動中に知り合った人が後から大切な友人になるかもしれません。社会に出てから取引先で全然あの時はお世話になりましたという流れになるかもしれません。人を大切にするとそうした素晴らしい人間関係になります。就職活動中に出会う人はダイヤモンドの原石のようなものです。最初は普通の星に見えても見方を変え始めるのです。就職活動中に出会う人は親切にする。在就職活動を楽しむ30の方法、その15、就職活動に使うためは自分の投資。就職活動にお金を使用するとうまく就職活動ができません。もちろん無駄な出費は控えるべきです。食べるものは食べて無駄遣いに注意することは基本中の基本ですね。借りるものは借りて済ませたり必要ないものは買わなかったりなど節約の精神が大切です。しかし就職活動に必要なことならむやみにお金を使用しない方がいい。お金を使用した場合に貴重なチャンスを失うと就職活動の妨げになります。無駄なところにはお金は使わない一方必要なところにはしっかりお金を使うことです。このメリハリが大切です。履歴書の写真を撮るときもきちんと写真館でしっかりお金をかけた方がきれいに撮影できます。パソコンも学校に設置されているものを借りてもいいですが、購入した方が自由に使えます。身だしなみも高級である必要はありませんが、常識の範囲内でしっかりお金をかけた方がきちんと整います。必要だと感じたことは必ずお金を使うべきです。必要なところまでお金を削ってしまうと本当に大切なチャンスを失います。今は大切な投資の時期。お金はたくさん必要ですが、人生を決める勝負の時期ですから、出費が多くて当然です。就職活動に使ったお金は後から倍になって帰ってくると考えることです。自分に投資をしていると考え、就職活動にしっかり借りましょう。就職活動に使うお金は自分の投資なのです。必要だと感じたことは必ずお金を使う。在就職活動を楽しむ30の方法、その16、暗い性格は悪くない。悪いのは暗い性格という読み方。就職活動で必ず出悩みの一つが暗い性格についてです。世間では明るい性格を要求する人があります。就職活動でもうまくいくのが不安が大きいことでしょう。確かに就職活動でも面接でも明るい性格の方が評価が高くなりやすい傾向があります。しかし、あくまで傾向です。面接は総合的に評価されますから、暗い性格だけで作業になるのは珍しいでしょう。そもそも暗い性格という読み方は自分に失礼ではありませんか。とても悪い性格であるような聞いてあり、自分で首を絞めているように聞こえます。性格は自分の大切な個性の一つ。自分の大事な特徴であり、失われない大切な性質です。対応と思って簡単に変わるものではありません。暗い性格は悪くありません。悪いのは暗い性格という読み方です。暗い性格と読み方、罪悪感がさらに開花して余計に暗くなります。少し見方を変えて読み方を変えましょう。例えば、落ち着いた性格、物静かな性格、内省的な性格などと言われてはいかがでしょうか。表現を変えるだけで随分前向きな響きに変わりますね。就職活動において本当に使いたいのは消極的になることです。例えば、落ち着いた性格の人でも行動さえ積極的ならきちんと評価されます。おとなしく見えて、実は行動的と言われるのはなくなって印象的になるでしょう。暗い性格は落ち着いた性格、物静かな性格、内省的な性格などと言われる。在就職活動を楽しむ30の方法、その17、自由金を選んだない、その時どうするかで探す。治療請求をするときも自由金があるチャンスがあります。例えば、治療請求の話には自由金が設けられている場合があります。君はいいですが、できれば仕事が増えておくといいでしょう。本社の広告事業に興味を持ちました。私は英語が得意であるため、本社の海外展開に興味があります。以前から強く指導しております。今後ともよろしくお願いいたします。一行でありません。些細な仕事でも、保護者の意欲や熱意が伝われば印象的で記憶に残りやすくなるでしょう。 19のランナーに見せず、秋のチャンスに変えることが大切です。さて、問題は19のランナーの場合です。史上請求の原木は19のランナーに対してもあります。19のランナーなければ秋を勝たせても勝てないと思うでしょう。しかし、勝てるのです。原木の200分で構わないので、ショートカットすべてを根性です。例えば、原木の一番近い部分なら、ショートカットが200分になるのではないでしょうか。そこまでするか、というところまで対応してほしい。たった1秒でも彼のことが高いのでは大きない。こういうことで就職活動は順位に差がつきます。史上請求の原木に19のランナーなければ、原木の200分にショートカットする。在就職活動を楽しむ30の方法。その18、面接は応募者企業を見極める場合もある。面接は企業が応募者を見極める場合があると考えがちです。面接官が応募者に様々な質問をして、企業にふさわしい人物が見極めようとします。履歴書だけではわからないような点まで確認しようとするはずです。そのために、時には不愉快な質問や、質疑態度をされることも珍しくありません。応募者の面までしっかり確認するため、企業はあらゆる手段を使っているのです。しかし、見極めるという意味では企業だけの話ではありません。面接は応募者にとって企業を見極める場合もあるのです。応募者が面接で企業を訪問する際、具体的に感じ取らなきゃならないはずです。ワイブサイトや案内資料で確認した通りの様子がいいのですが、そうでない場合もあります。思っていたより印象が良いこともあれば悪いこともあるでしょう。思っていたより社屋が大きかった。意外に社員の態度が悪く、みんな不健康そうだった。実際に社屋に入って面接を受けてみると、意外な場面を目撃して真実を知ることがあります。時には憧れを得られる事実に遭遇することもあるはずです。ワイブサイトや案内資料では綺麗な部分だけ紹介されているかもしれません。やはり実際に目で見て確かめることが確実です。もし想像していた様子を大きく異なるような今後の進退について見直す必要もあるでしょう。面接は応募者企業を見極める場合もあると考える。在就職活動を楽しむ30の方法。その19、面接会場までおいでメリットは面接官の同情をしやすいメリット。就職活動では遠くまで面接に行かなければいけない状況もあります。例えば、片道が3時間以上もかかる面接です。面接会場までの距離が遠ければ交通費の時間もかかり大きな量があるでしょう。また、地元の方が有利ではないか、離れた土地だから不利なのではないかという不安があります。しかし、話は良い条件だと思いません。実は遠くから面接に行く場合、採用有利な条件がつきます。それは面接官の同情をしやすいという点です。面接官の立場になって考えてみてください。面接を受けるために片道3時間かけてきました。往復6時間です。こんな話をすれば面接官は口を開けて驚いた表情を見せるでしょう。わざわざ遠くから面接に来てくれて嬉しい。さぞされていることだろう。それだけ指導する気持ちが強いのだろう。そう感心する面接官も多いはずです。その結果、面接官の同情をしやすくなり、熱意が伝わりやすくなるのです。もちろん、必ず驚かれるわけではありませんが、下から面接に来る学生より驚かれやすい傾向があるのは確かです。長い移動時間も滞空するのも同じ意味ではありません。と、場合によっては面接会場まで離れているから有利な場合もあります。面接会場まで遠いメリットは面接官の同情をしやすいメリットもあるのです。交通費がかかる分だけで面接官の同情をしやすくなると考える。在就職活動を楽しむ30の方法。その20、いつでもいいですよと言われてもできるだけ早い対応が基本。就職活動では期限について尋ねる場面があります。処理の提出はいつまでですか。質問の返事はいつまでにすればいいですか。そんな時、相手から判断が返ってくることがあります。いつでもいいですよという一言です。余裕があるときでいいですよ。急がなくても大丈夫ですよ。時間があるときでいいですよ。何のことも同様です。特に急いでいないならゆっくりでも大丈夫だろうと思うかもしれませんが、油断は禁物です。多くの場合、あなたを使っての一言です。言葉は真実かもしれませんが、むやみに対応が遅くなるのもやはり印象は良くないでしょう。ビジネスの世界では時間イコールお金です。ビジネスなどは事情がある場合を除き、どんな時でもできるだけ早く対応するのが基本です。もちろん必要ならば時間をかけるべきですが、むやみに先走するのは控えた方が賢明です。いつでもいいですよと言われてもやはりできるだけ早く対応を行うことが基本です。少しでも早く対応するのに急いでないし、相手の期待を超えるような行動を行いましょう。少しでも早く対応の方が時間に対する意識が強いことをアピールできるため、根性につながります。いつでもいいですよと言われてもできるだけ早く対応を行える。在就職活動を楽しむ30の方法。その11、上手な機能点は便利だけでなく根性につながる。就職活動では企業が必要です。どんな企業でも自由ですが、できれば多機能点を持つといいでしょう。多機能点とは複数のオールデンが1個にまとまった点です。多機能点も様々なタイプがありますが、できれば上手な点がおすすめです。見た目がすごい点より構造や組み立てがしっかりした点の方が長持ちしますし、高級な印象もあります。多機能点は複数のオールデンが1個にまとまられているため、もちろん量があります。点の量を変えるときも、点を取り替えるためのため便利です。忘れてないのは採用担当者が根性を安い点です。メモを取るとき採用担当者はこっそり点を確認しています。上手な機能点を持っている人を見て、どんな印象を受けるでしょうか。点にこだわっている様子から、メモは重要、手前よく出ました。他の考えが間接的に伝わるでしょう。メモを重視している考えがあるため、根性につながりやすいのです。上手な機能点は便利だけでなく根性を抑えるオールデンもあります。上手な機能点を持つ。在就職活動を楽しむ30の方法。その12、肉は就職活就職活動は体力を下がりが多い。就職活動で荷物を持って移動した翌日筋肉痛になっていることはありませんか。肩や腰辺りが部分的に痛い。荷物を持って歩くと普段使わない筋肉を下がらない、意外に体力の消耗が激しいのです。企業説明会で話を聞かれても腰の筋肉を下がり、意外に体力を下がるのです。就職活動中、常に必要とされるのは上手な体と体力です。上手な体と体力があってこそしっかりした活動ができます。上手な体と体力のためにはやはりタンパク質をしっかり摂取する必要があります。タンパク質といえばやはり肉です。良質のタンパク質が身につまったのには上手な体を作るための最も有効な食料です。私たちの体は食べたものができています。良い食料を食べればそれだけ上手な体ができます。またタンパク質はやりや元気にもつながります。タンパク質が豊富な食材には、チオシンというアミノ酸が含まれています。チオシンは気持ちを悪くないように、ドーパミンを増やす働きがあります。体の内側から元気と活力を出すためにも、やはり食べ物が大切です。就職活動を乗り越えたければ、肉を食べてください。やると元気を出したければ、やはり肉が大切です。タンパク質は心も体も元気にする栄養素です。肉は就職活動を成功に導く隠れた味方です。就職活動中は、いつも良い肉を良く食べる。再就職活動を楽しむ30の方法。その13、働く意味がわからなくてもいいから、とにかく働く人がいない。何のために働くのかわからないから就職活動をしない人がいます。働く意味がわからなければ、どんな就職活動をしていいかわからず、どこに出るでしょう。働く意味がわからないから働かない。仕事の意味がわかったら就職活動を始めればいい。正論であるように聞こえますが、実は注意したい考えです。働かないというのは税金を納めていないこと。つまり、勤労と納税の義務を怠っている状態です。大切なことは働く意味がわからなくてもいいから、とにかく働くことです。働く意味を知る人がいないのではありません。とにかく働く人がいない。働く際は多少なりとも人と社会に貢献できます。きちんと税金を納め、国を稼ぐことができます。弱音を吐いてもいい。時には仕事の道を言ってもいい。こんな仕事なんてやめてやると、今ならも翌日にはきちんと出社して仕事をする。そんな人がいないのです。部長になるのもやめることはきちんとやっているからです。国民の義務である勤労と納税を社会的に果たしています。仕事の種類は様々ですが、仕事をしている人は全て何らかの形で国に貢献しています。働く意味がわからなくてもいいから、とにかく働く人がいないのです。働く意味がわからなくてもいいから、とにかく働く。在就職活動を楽しむ30の方法。その14、友人との時の雑談によって考えが整理される。就職活動では友人と就職状況の雑談をしてみるのもいいでしょう。雑談は時間の無駄と思う人もいるかもしれませんね。もちろん、ならした雑談会では雲の時間が過ぎるわけでしょう。しかし、適度な雑談なら意外な効果を持たす場合があります。自分の考えが整理されるという効果です。例えば、友人と将来について話をしていたとします。将来はどうなりたいのか聞かれたら答えていただけません。その場で考えて答えていると、いや、自分はこんな考えを持っていたのかと自分の発言に驚くことがあります。友人との雑談を通して、だんだん考えが整理されることがあるのです。これに似た状況があなたもあるのではないでしょうか。友人とは自分の考えを差し込み出してくれるような存在です。友人との時の雑談は就職活動をより効率させてくれるでしょう。友人との雑談を通して考えを整理する。再就職活動を楽しむ30の方法。その15、業界に詳しい業界自体が面接対策になる。あなたの志望業界はどうですか。志望業界についてどれだけ詳しく知っているかです。面接官官で業界に詳しい業者はそれだけ魅力的に映ります。その業界の知識量はその業界の興味関心の強さを学びます。業界に詳しければ専門的な話もスムーズになるでしょう。業界の特徴、業界の問題点など何度も高い質問も答えやすくなります。業界について詳しく知っているという業界の自信にもつながり、自己アピールも堂々とできるようになります。就職活動において無知で不利になることはあっても、詳しく不利になることはありません。もちろん、志望業界の知識を持つのは困難ですが、少しでも詳しくなっておくことにしたことはありません。弁当、興味関心が強ければ、情報に触れたことの吸収力も高くなります。ニュースの中でも志望業界に関する記事などはしっかり確認しておくといいでしょう。業界用語、指導業、業界の仕組み、業界の問題点、業界における企業の条件立て、最新の話題、この業界のことを学んでも聞いてくれと、見るかに詳しくなれば、就職活動在就職活動を楽しむ30の方法。その16、今まで続けている不採用は相性の良い社長であったのに知るべ。就職活動は不採用の数は問題ではありません。99社の不採用であったとしても、それらの企業との相性が悪ければ不採用で良かったと考えることができます。そもそも相性が悪かったら不採用になったと考えることもできるでしょう。 不採用になったことを悔やんでも仕方ありません。悔やんでも余計に自分が苦しくなるだけ。対象内、市内から採用になっただけです。むしろ採用を与えた企業に感謝していただけません。大切なのは採用を与えずに採用になった企業との相性です。たとえ99社が採用になっても採用になった会社との相性が抜群ないのです。今は採用だけでまだ採用が決まっていないかもしれません。しかし、しばらくしないで決まった企業との相性が抜群なら今の採用のようになると考えることができます。99社が採用だったらこそ出会い会社。99社が採用になれば出会いなかった会社です。すぐにどんどん正解に近づくイメージを持ちましょう。今舞い続ける採用は相性の良い社と出会うための道で。こちらではありません。そちらではありません。あちらですよという矢印なのです。たくさんの採用は相性の良い社と出会うためのイベントと考える。在就職活動を楽しむ30の方法。その17。即戦力になれば成長力が飛躍すればいい。即戦力があって邪魔になることはありません。できれば教育の目を外したいという気持ちはどの企業でも共通です。どの業界に職種でも即戦力は大歓迎されます。しかし、中には即戦力がない人もいるはずです。即戦力がない人はどうすればいいのか。即戦力がなければ成長力を維持することです。まだ実力がなくても少し練習すればぐいぐい成長するであろう雰囲気です。少し教育すれば即戦力になりそうな雰囲気があると、今は即戦力がなくても採用される可能性が高くなります。成長力がある雰囲気を出すポイントは次の3つです。積極的、勉強熱心、素直、一つでも欠けていてはいけません。3つも必要です。積極的に勉強して何でも素直に受け取れるでしょう。この3つならば採用担当者は教育すればすぐ企業の戦力になりそうだと期待を膨らませます。即戦力がなければ積極的、勉強熱心、素直を見せて成長力のある雰囲気を出す。在就職活動を楽しむ30の方法。その18、堂々と発言するより堂々と発言できない方が恥ずかしいこと。堂々と発言するのが恥ずかしい。自己PRや仕事について発言をするとき、堂々とすることを恥ずかしく思う人もいるかもしれません。偉そうな言い方に抵抗感を抱く人もいるかもしれません。特に普段から控えめで自己主張される人はその抵抗が強いかもしれませんね。しかし、今度は逆です。堂々と発言するより発言できない方が恥ずかしいことです。自分のことであるにもかかわらず、はっきり話すことができないのはとても不自然なこと。もしもし話し方をしていると、面接官はどうしたのだろう。自分のことしか話せないのかと思うでしょう。もしもし話し方を面接官の管理させる態度はありません。ビジネスの世界において、もしもし話し方をして正しいと止められることはないと考えてください。堂々と話すことを恥ずかしい必要は全くありません。面接は自分のことを堂々と話をすれば、堂々と発言するのは堂々として正しい姿です。前を向き、胸を張って相手のようにながら話しましょう。自分のことでは堂々と発言できることです。堂々とするならば堂々と発言できないのは恥ずかしいことだと考える。在就職活動を楽しむ30の方法。その19、悪いのは嫌がらせる相手ではなく、嫌がらせてしまう自分。あった面接では嫌がらせる発言や態度の連続です。面接官の言動に嫌がらせ返事に来ない状況があるでしょう。しかし、悪いのは嫌がらせる面接官ではありません。嫌がらせてしまう自分です。面接官の嫌がらせる発言や態度くらいで嫌がらせないことです。立派な社会人になりたければ、暴言や戦いはうまく処理できるようにならなければいけません。嫌がらせはこれくらいのことで嫌がらせなんてなせない。まだまだ自分は器が小さいと反省することです。感情をコントロールできなかった自分は自分のために反省作業をするのです。感情をコントロールするポイントは感謝と無視です。感謝。我慢できないくらいひどいことを言われたら心の中で感謝をしましょう。嫌がらせる相手はあなたの精神力を鍛えるためにわざと嫌な役を演じています。ありがたいことです。お忙しいことを私の精神力を鍛えるために貴重な時間と手間を割いていただきありがとうございます。そう考えれば嫌がらせとどこかで消えていくでしょう。無視。ひどく腹立つことを言われたときは別のように再度なした方がいい場合もあります。無視するのも一つの能力。時には気にしない能力も必要です。気にしない。気にしないと自分に言い聞かせれば不幸な発言は無視します。自分の貴重な時間は大切なことに使いましょう。嫌な人になれば感謝無視で乗り切る。在就職活動を楽しむ30の方法。その30、最初に勝率を経験している方が実は最も効率がいい。遠回りをしてしまった。無駄なことをしてしまった。バカなことをしてしまった。効率なことをしたせいで貴重な時間、体力、お金などを失うことがあります。もったいないと嫌ならまた自分が情けなくなる。あの時も情けなければもっとスムーズに進んだのにと何度もため息が出ます。そんな効率なことをした後は反省しましょう。情けないと何かでは情けない。大切なのは効率をした後の反省です。もう二度と同じことを繰り返さないと心に近い対策を立てるのです。まだ気持ちの整理ができない状況なら少し時間を置いて落ち着いてからでも構いません。落ち着いたら次からどうすればよいという改善策を具体的に考えることができます。それは効率です。効率を反省することで効率ならば後から失った時間とお金を取り戻せます。そう考えると最初に勝率を経験したおかげで実は最も効率よく進むことができたと言います。今度は最初に勝率を経験できればよかったのです。最初に勝率を経験できたおかげで効率を最も効率よく学びました。結果から見れば最も成功だった選択と言えるのです。最初に勝率を経験して反省し、効率を効率よく学ぶ。在就職活動を楽しむ30の方法。まとめ。その1、就職活動は頑張るのではなく楽しむ。その2、就職活動を始めれば全てビジネスマナーを意識する。その3、なりたい職業よりやりたい仕事を目指す。その4、誰から命令された道より自分が選んだ道を歩む。その5、お金がない人は勇気と行動力で補う。その6、心は熱くなっても頭はクールでいる。その7、就職活動はたくさんの人と会って様々な話を聞けるチャンスを考える。その8、良い自然な顔をするために友人と写真館に行く。その9、前向きである雰囲気を出すためにまず前向きである気持ちを持つ。その10、多少の無駄があったとしてもたまには心が折るような選択をする。その11、就職活動の予定をチームで可愛く表現する。その12、手間に感じることは何か改善できる方法はないか考える。その13、寮生活を検討する。その14、就職活動中にある人には親切にする。その15、必要だと感じたことはためらわずお金を使う。その16、外生活は落ち着いた性格、物静かな性格、内省的な性格などと言える。その17、指導請求の働きに有給にならなければ働きの枠組みに衝突が生じる。その18、面接は大社企業を見極める前と考える。その19、交通費が当たる分だけで面接官の同情をしやすくなると考える。その20、いつでもいいですよと言われてもできるだけ早い対応を行える。その21、丈夫な機能点を持つ。その22、就職活動中はいつもより協力される。その23、働く意味が分からなくてもいいからとにかく働く。その24、友人との雑談を通して考えを整理する。その15、志望業界についてはしっかり勉強して少しでも詳しくなっておく。その16、たくさんの作業は相性の良い社と役割の即戦力がなければ積極的、勉強心、素直を見せて成長力のある雰囲気を出す。その18、堂々と発言できないのが恥ずかしいことだと考える。その19、嫌がらせそうになれば感謝かもしれない。その30、最初に勝率を経験して反省し、効率を効率よく学ぶ。